はい、それでは、始めていきます、エペソ人への手紙の4章です。で、今日もですね4章全体学ぼうと思ったんですけれども、前半部分を私が学んでいるうちにですね内容が膨らんでですね、短い間に話すことができなくなりましたので1節から16節までを学んでいきたいと思います。この4章全体の学びのテーマはキリストにある歩みですね。キリストにある歩みです。そして副題として召しにふさわしい歩み、召しにふさわしい歩みとしました。それでは早速1節を見てください。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。パウロは勧めますという言葉を持って4章を始めています。進めるというのはですねもうすでに知っていることを具体的に行動に移すように促しているということなんですね。1章から3章までは知ることについて、語られていました。神を知るための知恵と啓示の御霊が私たちに与えられるようにとパウロは話していました。祈っていました。そしてキリストにある霊的な富がいかに優れているかをパウロは、語っていたんですね。で、こうした霊的な富に従って私たちがこの世においてどのように生きればよいかということを具体的に進めているのが4章以降です。4章だけではなく5章もまた6章も具体的な進めに入っていきます。そこでパウロが召されたあなた方はと言っているわけなんです。召されるっていうのは言い換えると救われるというふうに言います。私たちあまり召されるという言葉を使いませんね。けれども救われるという言葉はたくさん使うと思います。神様が永遠のご計画に従って私たちを世界のもといが置かれる前からキリストにあって選んでくださったわけです。そしてそのご計画を実行に移す、これが召しですね。つまり救いです。そのことを今パウロは話しているわけですけれども、この召しがいかに優れていたかということを1章から3章までにおいて彼は話していました。1章の18節にも神の召しによって与えられる望みがどのようなものかあなた方が知ることができますようにっていうふうに言っていますけれども、神様が与えてくださっているこの召しについてその素晴らしさを私たちは知っていくことができたわけです。そしてその召しに従ってふさわしく歩みなさいというのがパウロがまず私たちに勧めていることであります。これを言い換えますと、私たちがどのように召されているのかということがわからないのに召しにふさわしく歩むことはできないとも言い換えることができるわけです。私たちが救いの素晴らしさを知らないのにどのようにキリスト者として歩んでいけばよいのか分からなくなります。ですからパウロは1章から3章まで神様がキリストにあって私たちにどのようなことをしてくださったのかという恵みについて永遠と話していたわけなんです。そこでエペソ人への手紙についてよく言われるのが、歩くことを学ぶ前に座ることを学んでください、こう言います。2章の6節にですね、座るっていう言葉が出てくるんです。神はキリストイエスにおいて共に天のところに座らせてくださいました。私たちは天のところにキリストと共に座らせていただいているというとてつもない霊的祝福の中に入れられているわけなんですね。で、これに従って歩くことを今度は覚えることができるわけなんです。 赤ちゃんがそうですね。まず歩く前にテーブルで椅子に座ってご飯を食べること、座ること、また床の上に座ることでもいいですけれども、座ることを知らない赤ちゃん、子供が歩くことはできません。これは私たちクリスチャンでも同じなんだっていうことです。私たちもどういうところに座っているのか、でいかに座るべきかということを知らなければ、歩み、つまりどのように生きていくべきかということもわからないんです。これを別の例えで言いますと、ある人が海に浮かぶ氷山のようだと言いました。氷山の一角という言葉がありますね。つまり私たちが目に見ている氷山というのは、実はそれよりも 何倍も、または10倍以上もですね、大きな裾野を持った氷山が海中にあるがゆえに、それが浮かんでるっていうか、見えているから、それ氷山を私たちは見ることができるわけなんです。これがいわゆる歩みと考えてください、または行いと考えてください。つまり私たちが行いに焦点を合わせていたら、歩みに焦点を合わせていたら、クリスチャン生活が空回りするっていうことがこれでよくわかりますね。いかに私たちが歩んでいけばよいのかっていうことを知るためには、裾野を広げていく必要があるわけです。広げれば広げるほど、少しずつ少しずつ歩みも正されていくということなんです。ですから1章から3章までの学びが必要なんですね。ところが私たちは地上に生きているもので、地上からの見方というものがアダムから養われている、アダムから引き継いでいるですね、性質なんですね。ですからこの4章から6章までに書いてあることは分かりやすいんです。実は分かってないんですね。本当は何も分かってないんです。分かってないんだけれども分かりやすく見えます。なぜかというと、道徳、倫理、またはそういう宗教的なものについては人間というのは非常に優れているからなんです。だからそれと重ね合わせてやっていくんです。ところがそれをやっていくとですね、クリスチャンをやっていない方がマシだという葛藤の中に生きなければいけなくなってしまいます。私たちが知らなければいけないのは、1章から3章がまず初めなんです。そしてそれにふさわしい歩み、それに従った歩みというのを私たちは初めて習うことができるわけなんですね。そこで歩みなさいという言葉が始まります。4章から6章までずっと続いています。見てみましょうか。4章の1節、今読みました。ふさわしく歩みなさい。4章の17節見てください。異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。で5章の、2節、また愛のうちに歩みなさい。そして5章の15節、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しって書いてあります。そして最後に歩みという言葉は出ていませんけれども、6章の10節に終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさいというふうに続くわけです。このように歩み、どのように私たちが生活を営んでいけばよいのかということについて書いてあります。初めの歩みはこの2節と3節に書いてあります。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。御霊の一致です。一つになりなさいというのが、私たちが召しにふさわしく歩むために必要なことなんです。御霊の一致です。ここで単なる一致ではなく、御霊の一致と書いてあることに注目してください。私たちは一致という言葉を聞きますと、組織的な一致を考えます。また教義の一致を連想します。 まあ、組織的な一致、まあ、一つ一つの何ですかね、こう礼拝の行い方とかですね、あとはそうですね、ミニストリー、また宣教の方法とかですね、そのような組織的な一致、また教義の一致ですね、この聖霊のバプテスマを認めるかどうかとかですね、あとはこの予定論を信じるか信じないとか、そういうものですね、そのような一致を連想しますけれども、パウロは御霊の一致と言ってるわけです。で、2節と3節の前半を見ると出てくる言葉は謙遜、柔和、寛容、愛、そして平和ですね。これ思い出せませんか？ガラテヤ人への手紙の5章、聖霊の実なんです。聖霊に導かれ、聖霊によって実を結ぶという、その実がここに書かれているわけです。ですから一致というのは、私たちが組織的にまた教理的な面で一つになるという、そのようなそのようなものでは、本質的ではないんです。一致というのは態度なんです。態度、態度についての一致が本質的なことなんです。で、私たちがそれを求めなければいけません。で、御霊の一致を保つための第一歩が謙遜です。自分と異なる考えの人がいるときに、私たちはどのような反応をしたくなりますか？批判したくなります。見下したくなります。言葉では言わなくても、その人から離れようとします。連絡をしないようにしようとしますですね。その人を排除したいと思います。これ高慢っていうんです、聖書の言葉を使うと。けれども、私たちがまず何者かっていうことを思い起こす必要があるんです。どこから来たのか。そしたら、もう他の人に言うことができない恥を私たちは持っている。暗闇の中に生きていたわけです。パウロはこう言ってますね、ガラティアの6章の4節ですが、自分の行いをよく調べなさい。そうすれば、誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはできないでしょうです。このように分裂をこうもたらしてしまうような第一の要因というのが高慢なんですけれども、それを私たちが防ぐためには謙遜になるということです。で、謙遜になると、自分が何者かということを思い起こすとですね、相手を不必要にこう、なんていうんですかね、批判したり、または蹴落としたりするようなこと、そういうことを言わなくなるし、行わなくなります。これが柔和と言います。柔和というのは、自分の意思を突き通すことの反対語ですね。柔和になります。そして寛容を尽くし、愛を持って互いに忍び合いと続きます。寛容です。そして愛を持って互いに忍び合い、これ言い換えると、言いたいことを我慢するでもいいかもしれませんね。ですね、一致っていうことを求めるときに、寛容っていうのはとても大切になります。そして忍び合い、相手のですね、こう欠けた部分とか、相手のこう、そうですね、失敗とかですね、いろいろありますけれども、愛を持って忍び合っていく、心の中でですね、この野郎とかって思っていたら、それは忍び合ってることではありません。我慢してたとしても、そうではなくて、自分が何者かっていうことを、さっきの戻りますけども、知った上で愛を持ってですね、このキリストの目を持って相手を見ていくということですね。これが愛を持って忍び合う。で、その結果何が出てくるかっていうと、平和の絆です。平和の絆が出てきます。平和というのは、私たちが交わることができるということです。壁がないということです。自分の主にあって思っていること、感じていることを全て明け渡し、そして、分かっちゃってるところです。パウロは、私は何も隠さずにあなた方に自分の心をこう示しましたというような表現を コリント人への手紙の第2でしているのですけれども、あ、こう書いてますね。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。でこれがですね、交わりとか平和の状態なんです。ですから私たちが自分たちの気に入っている者たちの中、または自分の殻の中、または自分の、まあ、何でしょうね、グループですね、そのようなものの中にいるということはですね、これ平和な状態ではないんです。開かれた状態じゃない、閉ざされた状態、これ平和ではないんです。壁を作ってるんです。他の人たちと共有できなくなるんです。これ平和ではないんですね。しかし今言った謙遜と柔和、寛容と愛を持って互いに忍び合いというところで平和という実が結ばれていくわけですね。でこのように御霊の一致をパウロは進めています。でなんでここまで一致を求めなければいけないのですか。私たちはもっともっとこうですね、研ぎ澄ましてですね、自分たちの信じていることを研ぎ澄まして、そして他の人たちはですね、堕落しているかもしれないけど自分たちはというふうにやってもいいではないかというふうに思ってしまいます。けれどもパウロは一致を求めています。なぜここまで求めなければいけないのか、その根拠が次に書いてるんです。4節から6節に書いてあります。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。この箇所を読んでお気づきになったことはあるでしょうか。お気づきになった点、三位一体の神が現れています。御霊は一つです。で5節、主は一つで、6節が父なる神は一つです。三つにして一つである神がおられるがゆえに、私たち教会も一つでなければならないということなんです。イエス様が十字架につけられる直前に父なる神にこうやって祈っています。父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。イエス様と父なる神が一つでした。ですから彼らも一つになるようにとイエス様が祈られて、その一つであるのを見ていることによって世がイエス様をキリストとして認め信じるという祈りをイエス様はお捧げになっているんです。ですから私たちがあたかもキリストに属していないかのように他のクリスチャンのグループを話していて、そのように取り扱っていたとしたら、クリスチャンじゃない人たちはどのように思うでしょうか。キリスト、別のキリストがいると思います。別の神がいると思ってしまいます。神はそのようには望んでおられないんですね。神は一人なんです。三つにして一人なる神なんです。ですから神が表すために私たちは一つにならなければいけないんです。けれどもどのようにすれば一致を保つことができるのかどうかという問題に入っていきます。先ほど話しましたように、組織的に必要一つになろうとしてもそれは御霊の一致ではありません。また寛容とか平和とかいろいろ今私も話しました、ここに書いてありましたけれど、じゃあどのようにして謙遜、柔和、寛容、愛、平和というような聖霊の実を結ばせることができるのか。単にですね、平和になりましょうとか単に我慢しましょうとかっていう問題ではないんですよ。それが立法になってきます。今度そうではなくて、一致への鍵は成熟なんです。キリストにあって大人になることですね。それが7章から16章までに書いてあります。パウロは一致をもたらすところのキリスト者の成熟、 またキリストの体の立て上げについて次から話しています。7節をご覧ください。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。今一つというふうにパウロは話していましたが、それは全てのことにおいて私たちが人なんですか、同じことを考え同じやり方をするということではないんですね。ここに書いてあるように一人一人に賜物が与えられていると書いてます。そしてここでですね、一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたと、恵みって書いてあることに注目してください。ローマ人への手紙の12章6節にこう書いてあります。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているということです。賜物という考えについてキリスト教会では間違っていることを話していることがよくあります。それは能力であるというふうに間違えるわけです。自分ができることである、このように思います。けれども聖書にこのパウロの手紙を読めば読むほど、また他の人たちの手紙もそうですけれども、読めば読むほど分かってくることは、恵みまた信仰の計りに従った賜物なんだということなんです。能力ではなくて、私たちが信仰によって神の恵みによって生きているときに、知らず知らずのうちに神様が見せてくださる世界、また神様が自然に私たちに備えてくださっている力があるんです。でこれが賜物なんです。自分ではそれは当たり前のことを、私はクリスチャンとしてやってるにしか過ぎませんというふうに他の人に言われたら答えるようなことがあります。でこれは実は賜物だったりするんです。で賜物というとですね、何かこう際立った目立ったものですね、そういうものを連想してしまいがちです。でもですね、実は自分が気づいていないところで神様の賜物を用いていることがたくさんあるんです。で人に言われて、ああそうなのかと気づくことがよくあります。で他の人はなんでやってないの、当たり前じゃないですかっていうようなですね、こうものがあります。そういう時は大体ですね、お前にやれと私は言ってるのだと神様はおっしゃってるんです。これが賜物であり飯なんです。で、自分にはできないと思っていることも、実はですね、その飯に従ってやっていくとですね、まあ、人間的な言葉を使うと火事場のバカ力っていうんですか、という言葉がありますけれども、神様が能力を備えてくださるということなんですね。ですから恵みなんです。信仰の計りに従った恵みなんです。でこの恵みを神様、イエス様が与える、神様が与えることができるその理由について8節から10節までに書いてあります。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は、これはキリストのことですね、多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのことを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのです。ここでパウロが話しているのは、イエス様が昇天された、天に登られたということです。そして9節10節のところでは地の低いところに下られたとあります。これはイエス様が黄泉に下られた、あるいはハデスに下られたということです。使徒信条にも書いてあります。キリストは黄泉に下り3日目に死人のうちよりよみがえり天に昇りと書いてますね。黄泉って分かりますか、ハデスですね。まあ、地獄とも訳されているわけですけども、地獄というとですね、ちょっと語弊があるんですね。というのはこの新改訳の聖書のですね、この後書きというところにですね、面白い説明がありますけれども、新約聖書でハデスとゲヘナと訳出されているのは、それぞれ死者が終末の裁きを待つ間の中間状態で置かれるところ、 でゲヘナの方が神の究極の裁きにより罪人が入れられる苦しみの場所ですね。で旧約聖書はこの黄泉に対応するのがこのハデスなんだという説明があります。この、中間状態で置かれているところっていうのがハデスなんです。でゲヘナっていうのを私たちはよく思い出すわけですね。地獄というとですね、この、究極の裁きにより罪人が入れられる苦しみの場所だと間違ってしまいますが、このハデスについて言っています。でそして旧約にいる生徒たちは約束のものを手に入れることはできなかったんだけれども、信じて死んでいったと、ヘブル人への手紙の11章の最後に書いてあります。これ何かというと、キリストによって永遠の贖いが成し遂げられた、十字架における贖罪が成し遂げられたということです。旧約の人たちはそれを信仰を持って生きていたんです。あの動物の上に手を置いて自分の罪を告白していた時、それはメシアが来られること、罪を取り除いてくださる誠の子羊が来られることを待ち望んで信仰を持って手を置いてやっていた。ですから実際に罪を取り除いていたわけではなくて、罪を覆っていたにしか過ぎないわけです。しかし神の御子ご自身の血を持ってその罪が取り除かれ、天というのが開かれたわけです。キリストが死なれたことによって天に至る道が完全に開かれたわけです。それまでは開かれてないわけです。旧約において天における情景というのがそれほど出てないんですね。しかしこの新約においてははっきりと詳しくたくさん述べられている理由というのがここにあります。キリストの十字架によってキリストご自身がご自分の血を天に、神にお捧げになったんです。それによって初めて天が全ての人に開かれたわけ。それまではですね、待っていたんです。でどこで待っていたかというと、アブラハムの懐というルカによる福音書に出てくるラザロの話でそのヒントを見ることができるわけなんです。ラザロは死にました。そして御使いに連れられてアブラハムの懐に行ったんです。でそしてそこで慰めを受けていたんです。と同時に金持ちは苦しんでいた。つまり2つの場所があると考えられるわけですね。けれどもイエス様がハデスに下られて、そしてこの囚われている、このまだこの閉じられているこの旧約の生徒たちをですね、共に引き連れて、そして天に昇られた。ですからマタイによる福音書の最後のところにイエス様がよみがえられた後に生徒たちがこのエルサレムに墓からですねよみがえってですね現れたというのが書いてありますけれども、その時のことを話していると思われるんですね。このように黄泉に下られたんですけれども昇られたんですですね。天に昇られて、そして賜物を分け与えられたんです。なんで私はこんなことが書いてるのかな、賜物の話をしている時って思いました。なぜかなって思いました。その理由が10節に書いていると思いました。すべてのものを満たすために、もしイエス様が地上に来られて、また地の深いところにまで行かれなかったとしたら、イエス様は私たちと一つになることはできなかったわけです。イエス様の支配というのが天国においてはあるかもしれないけども、地上においてはない。なぜかというと私は罪深いですね、不完全な状態でありますから。ですからイエス様の支配というのはそこにはなくなってしまうというか、もう離れていってしまう状態になってしまいます。しかしイエス様は全てのところにご自分の支配を満たしたいと願われたわけです。そこでイエス様はとことんまで下っていったわけです。そして全てにおいてご自分の愛をこの広めるためというか、ご自分の支配を広めるためにこの下っていったわけですね。それでようやく賜物を分け与えることができるんです。で次を見てください。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、 ある人を牧師また教師としてお立てになったのですとあります。賜物のある人たちをキリストが置かれたわけですけども、この教会の指導者と言われる人たちがこのようなキリストの賜物を持っているということは、この賜物を持っている人たちも深い下るというミニストリー奉仕をしていくことになるわけです。つまり信徒たちと共に歩み、共に喜び、共に苦しみ、共に祈り、共に学んでいくということなんですね。教会の指導者がいて信徒たちがいる、そして距離を離して区別するですね。そして教会の指導者が神により近づいた存在であり、そして平信徒がいるというのは非聖書的です。そうではないですね。イエス様が地に下っていったんです。同じように同じ賜物、イエス様がそれ何でかって言ったら全てにご自分の支配を満たすためなんです。ですからこの賜物を持っている人たちもそこに入っていく必要があるわけだし、信徒もそれを、この求めていく必要があるわけなんです。そしてこのようにある人が使徒となったり預言者となったり伝道者となったり牧師教師となっているわけですね。全ての人ではないわけです。でこのある人って、ごめんなさい、牧師また教師って書いてありますね。これうまい訳だなと思います。新改訳の訳ですね。で英語もですね、あとギリシャ語もそうなってるんです。牧師と教師が分かれてないんです。牧師また教師ってなってるんですね。ですから牧師教師と言ってもいいかもしれません。牧師は教師であるということですね。でこの人たちを立てた、イエス様が立てた理由が次に書いてあります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためなのです。使徒や預言者、伝道者、また牧師教師が与えられているのは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるためです。ここがとっても大切です。教会で奉仕をするのは牧師とか伝道師ではなくて一人一人の信者なんです。献身者と平信徒と分けている区別というのは非聖書的なんです。全ての人が献身者なんです。もう一度戻ります。飯にふさわしい歩み方をしなさい。それは自分が献身者として集っているという認識なんです。一人一人が奉仕者なんです。けれどもどうやればいいんですかという疑問が出てきます。そこでその働きのために整え助けてあげるのが牧師と言われる人たちなんです。聖徒たちを整えるということです。教会に2つの極端があります。一つの極端は牧師が奉仕者だと思ってるんです。牧師に何かをしてもらう、牧師先生頑張ってください、牧師に何かしてもらおうとして良い説教を作ってもらって家庭訪問してもらっていろいろ世話してもらうというお任せなんですね。けれども教会に一人一人が来てるのは逆ですよ。自分が他の人たちを世話するためなんです。そして教会において主にお仕えするためなんです。ですから教会においては自分は非常に主体的な存在なんです。自発的な存在なんです。能動的な存在なんです。もう一つの極端、牧師はいらないということです。全てが信徒で兄弟姉妹なんですから、お互いが賜物を持ち合って牧師だけは持ち合ってはいけません。持ち入ることだけおかしいです。牧師の指導を仰がなくてもいいですですね。これは見てください、この11節にキリストご自身がっていうのはですね、これギリシャ語にも強く書かれてるんです。キリストご自身否定することになるんですね。 もし牧師がいない信徒たちだけの集まりだったら、この奉仕のために整えられるという働き、教会の働きはなくなります。止まってしまいます。霊的成長がなくなってしまいます。ですから牧師を否定するということはキリストご自身を否定することになります。キリストが立てたんです。キリストが立てたから、その牧師を通して自分が奉仕者として整えられるように、あ、ここに牧師をキリストご自身が置いてくださっているのだなと見ていくわけですね。そしてこの一人一人が奉仕の働きをしていくことによって、次もご覧ください。12節の後半、キリストの体を立て上げるという言葉が出てきてますね。キリストの体を立て上げるのはあくまでも能動的に生徒一人一人が奉仕の働きをしていることによってです。プロテスタントの宗教改革において万人祭司という言葉が生まれましたけれども、それをですね、私たちは誰も介さずに直接キリストのところに行けるという意味で捉えていますけど、それだけじゃ足りないんです。私たちが互いに祭司なんです。互いに仕えて祭司の務めをするというのが万人祭司のもう一つの側面なんです。互いが互いを必要としてるんです。私たちはもちろんキリストにあってしっかりと固く立っていかなければいけなくて、他の人に依存することはしてはいけないんですが、一方で互いにキリストにあって立て上げていくという必要があります。そしてこの体が立て上げられていくと、その結果として次にパウロが言っている言葉に入っていきます。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ちた御丈にまで達するとあります。先ほどの一致という言葉、ここに出てきました。信仰の一致というのはですね、無理やり自分たちの考えを合わせることではないんです。私たちが奉仕者として整えられて、そして成熟してキリストの似姿に変えられていく中でもたらされていくわけなんです。何々神学、どこどこのグループ、このような会話がクリスチャンの間でなされます。そしてそれを何とかして一つにしなければいけないというような議論がされていますけれども、それは非常に表面的なものなんです。任意的なものであることが信仰が成熟してくるとだんだん分かってきます。なぜかというと、神の御子の知識という理解がますますますます深められていくと、神学という言葉、これ大事ですね。そういうのあってもいいんです。体系化された聖書の教えですね、あっていいんですけれども、それはあくまでも方法にしか過ぎなくて、自分たちは一つだということが真から分かってきます。本当に一つなんだというのが分かってきます。そして互いを理解し合うことができ、先ほど言ったこの寛容、謙遜、柔和ですね、寛容とかですね、平和の傷で結ばれていくということがますます強固なものとなっていくわけですね。そして次ご覧ください。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。愛によって真理を語りという言葉が出てきました。それに対比させて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略による教えの風です。教えの風と真理ですね、これの対比が出てきました。私たちがキリストにあって大人になるためには、それは真理を知っていくことであります。そうではないのは子供のようであって、教えの風に吹き回されて波にもてあそばれているということでありますが、キリスト教会には必ずと言ってよいほど教えの風が吹いています。流行りですね。人々を寄せ集めるために何か新しいことを行って集めようとします。で、これによって教会をやっていこうとするのですが、風のように波のように過ぎ去ってしまうわけです。私たちに必要なのは何でしょうか。 初めからあるものです。それはキリストにあってどういう存在かということを掘り起こしていくことです。具体的には御言葉の学び、祈り、互いへの愛と交わり、パンを割くこと、この地道な作業によってこれにこそ宝があるんだということが分かってくれば、その人の成長は、この健康なものとなって、この教えの風に吹き回されることがなく着実なものとなっていくわけです。そして最後に16章、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。パウロはここでキリストの体をある意味で一つの建物のように語っています。幕屋のことを思い出すといいかもしれません。幕屋は幕があります、板があります、ほぞがという各部分によって成り立っていますけれど、そのバラバラになっている各部分を輪っかによってつなぎ合わせたり棒によって組み合わせたりします。それぞれが結び合わされて組み合わされることによって、初めて神様が住まわれるところの幕屋が機能することなんです。これと同じなんです。私たちはキリストにあって、これが私たちキリスト者の姿なんだということです。ですから私たちは教会において誰一人傍観者でいることはできないということです。自分自身もキリストの体の一部にすでになっているということです。ですから自分自身が神様から任されている部分を行っていくことによって初めて立て上げられていくものであり、愛のうちに立てられると書いてますけれども、この愛の雰囲気に包まれて自分が果たすべき役割をしっかりと行っていくわけです。で、これが召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいという意味です。召しにふさわしく歩んでいるでしょうか。謙遜と柔和、一致を保つということがあるのですけれども、その一致というのはキリストにあって成長し奉仕の働きをしているというところによってもたらされるわけです。牧師教師の指導のもとで自分が奉仕の働きを行い、そしてそれによってしっかりと組み合わされ結び合わされていくという各部分がある。で、これがキリストにあって全ての人に与えられ、全ての人がいて初めて成り立つ教会なんですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。召しにふさわしく歩みなさいというのが、神様パウロを通してあなたが初めに進めになった言葉であります。神様、私たちが召しにふさわしい歩みをしているでしょうか。消極的ではなく積極的に自分が奉仕者として整えられることを求めてきたでしょうか。そしてそれこそが初めて一応本当にあなたの召しにふさわしい生き方をしているということを私たちは知っていたでしょうか。神様、どうぞ私たちがこのことを知り、そしてキリストにあって立て上げられていく存在であり続けますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。